もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
長年悩み苦しんできたんですけども、
はい、
病院では強迫神経症って言われてまして、分かってるのに何回もその動作を繰り返してしまうっていう症状なんですけど、
あ、はい、あなたは今おいくつですか？
54歳です。
はい、ご結婚はなさってるんですか？
はい。
奥様はおいくつですか？
46です。
お子さんはいらっしゃいますか？
長男で24歳で、
はい、
次男が22歳、三男が18歳、長女が13歳です。長男は独立して、
はい、
次男は大学生で、
ああ、はいはいはい、
下も学生ですね。
はい、一緒にじゃあ住んでらっしゃるんですね。
次男は他県の方に。
ああ、
それで、うん、ですね、だいぶ前からの症状なんですけども、
はい、
仕事上の不具合なんですよ。人によっては、
うん、
手が汚くて何回も手洗うとかっていう話聞くんですけど、
はい、
それとは私の場合違って、私自動車整備士やってるんですけども、
はい、
ボルトナットを締めたか締めないか何回も繰り返しちゃうんですよ。自分でも、バカらしいんですけども、やらなければどうしようもないっていう感じ、
うん、
やればやったで、まあ、スカッとするんですけど、
はい、
病院の先生からはそれは例えば20回締めるやつを10回締めるようにしたり、
うん、
それを5回2回っていう感じで少なくしていけば自分にも自信持つよとかっていう話はされたんですよ、
うんうんうん、
症状はちょっと改善されたんですけども、
はい、
この頃またひどくなってですね。
はあ、その何回も繰り返すっていうようなことは何年ぐらい前から？
26くらいからかな。
うん、じゃあ20数年前からそういう症状があって、はい、お医者さんにもじゃあその頃からずっと通ってらっしゃるんですか？
一番最初の病院の先生には、
うん、
父親から自立してないって言われたんですよ。
はあ、自立してないからそういう症状が起きるんだよと。
ね、
はいはい。お仕事はお父さんの代からやってらっしゃるお仕事だってことですか？
そうですね。私2代目で、父親の方はちょっと今、施設の方されてて、
はい、
今いない状態なので、
はい、
私が経営者っていう形でやってます。
もう十分にこう自立なさってるお年ですものね、
とは思ってるんですけどね。
はいはい、いやそうに違いないと思いますが、
はい、
で、その少し収まってたっていうのは、
20代の頃にはもうちょっとひどくて、一回組み上げたそのエンジンとか、その中の方のボルトとかって閉まってないんじゃないかっていうやつで、工場は近所ですから、確かめに行っちゃうんですよ。それで、なんか、まだバラして、いや、閉まってるな、で、まだ来るっていう。まあ、はっきり言えば作業が進まないんですよ。そういうことをやらないようにはどうすればいいかっていうので、例えば、ここのボルトは閉めだ、チェックとかっていう感じで、階段見たり、で、対処はしてるんですけども、今もそういう感じの対処はしてるんですけど、それでも、あの頃よりはまだいいんですけど、チェックのその回数が多かったりするんですよ。
一度ちょっとこう、良くなられたのに、また最近出てきたっておっしゃいましたよね。何か原因となることを思い当たることありますか？
よく土屋さんの今の先生の本をですね、
はい、
読ませていただいて、
はい、
私もちょっと逃げる症状などを書いてるやつがあったんですよ、
はい、
それでちょっとちょこっと回復したような感じです。
ちょっと回復したんですか？それ
回復はしたんですよ、
うんうん、
ただやっぱりなんかこう、なんでそれやるかって言えば、例えば車燃えたりとかタイヤ飛んだりとか映画にも出てますけども、そういうやつを私やったことないんですけど、勝手に衝突してしまうんですよ。ごまかしやってるんですけど、まあ、これ一生継ぎやっていかなければならないのかなっていうやつは思ってるんですけど、
奥様とかはどんなふうにおっしゃってるんですか？
うちの神さんは私と全然正反対の性格で、
はい、
次やってられないっていう感じなのかなっていう感じはするんですけど、
お仕事に差し障りがあってそのことがいろいろあったりするとやっぱり奥さんも困っちゃいますかね、
まあ、うちの神さんも同じ職場所はいるんですけど、
他に従業員の方とかいらっしゃるんですか？
ああ、います。
その方たちに任すってことはできないんでしょうか？
たまに例えばタイヤ締める時とか、
はい、
そういうやつを 別の人にちょっとやってもらったりとかはありますけど、うんうん、まあ、どうしてもやっぱり自分も、まあ、婚姻償いので、
うん、
自分やらなきゃいけない時にはやっぱりやらなきゃいけないので、車の車検とかで、
はいはい、
必ず完成検査っていうやつをやらなきゃいけないんですよ。私その検査員になってまして、
はいはい、
やらなければならない仕事なんですよ。それ最終的にチェックしなければならないので、
うん、
責任がのしかかってるってのしかかってるんですよね。
うん、今日のご相談は長年その強迫神経症というか、はい、そういうふうにこうチェックしなければ気が済まないというこの病気をどのように治療していったらいいかというご相談でよろしいんでしょうか。
はい、そうですね。
わかりました。じゃあ、はい、先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は精神科医の高橋龍太郎先生です。
はじめまして、高橋です。
20
代からっていうお話で、病院はずっとこの間かかられてるんですか。は
い、いや、2年前に一回通院やめました。
それはどうして？
症状が軽くなったからっていうことで、
うん、
やめようかなっていうので、先生と相談してやめたんですよ。
うん、
この頃まだひどくなってきたもんだから、この間まだちょこっと見てもらえませんかっていうことで、
うん、
とカウンセリングを受けてきたんですけども、
うん、
元気づけで希望が先生にもらったんですけども改善されなくて。
この何年かの治療でカウンセリングだけですか、それともお薬も使ったんですか。
2年前は薬も使ってました。
薬使うのと使わないのとでは何か差がありましたか。
差はないですね。
薬はいつ頃から使ってるんですか。
10年くらい前から。
10年くらい
前か。 10年以上ですね。
うん、どんな種類のお薬を使ってるんです。
以上、一つはドグマチールっていうやつとか、うん、ミルナシプラン塩酸塩錠とか。
ミルナシプラン、
うん、とセニラン錠とか。
セニラン、
はい。
同じお薬をずっと使ってきてるの。
ああ、そうですね。
お薬は基本的に、
はい、
SSRI って呼ばれるセロトニンをコントロールするタイプの、
はい、
お薬を使うってことになっていてね。まあ、ドグマチールもセニランもその種類ではないけど、はい、まあ、ミルナシプランはややセロトニンに関わるようなお薬なんだけれど、
はい、
でもまあ一般的に薬物療法のど真ん中のお薬はちょっと使われてないです、はい、でどうせ薬物療法をやるんだったら、
はい、
まあその SSRI の中でも特に強迫神経症に効くっていうお薬やなんかを重点的にきっちり使うっていうのはやってみていい方法なので、
はい、
それはそれでやられたらいいと思います。それはもうもちろん先生はご存知だと思うから、
はい、
そういうお薬を使ってみて、
はい、
それでなおかつセニランのようなマイナートランキライザー、それからメジャートランキライザーをごく少量使う方法も昔からあります。
はい、
だからお薬の使い方だけでも、
はい、
相当量のコントロールは多分可能だと思うので、
はい、
その先生とお話し合いをしてあなたにどの方法が合うのかを試されたらいいと思います。それが一つ、
はい、
それから症状自体としては、
はい、
あなたの職人としての生真面目さが、
はい、
今の職場の中の脅迫的な確認行為につながってるんだけれど、日常生活全般にわたって脅迫行為があるとまでは広がっていないので、
はい、
症状自体は強迫神経症の中でも、
はい、
そんなに深刻なものじゃないと思います。
ああ、そうですか。
うん、
はい、
それこそ、
はい、
例えばお風呂に入って2時間3時間も体洗って出られない ような人とか、
はいはい、
外出するのに鍵をかけたかけないで1時間2時間外出できないっていう人は強迫症状の中でもたくさんいます。
はい、
だからそういう人に比べれば、
はい、
あなたの場合は、
は
日常生活はそんなに深刻な状態ではないようなので、
はい、
割と仕事の気まじめさと、
はい、
その確認行為、脅迫行為が結びついてる程度の話なので、
はい、
そんなに深刻に考える必要もないと思いますよ。
あ、そうですか。
ある意味では仕事が丁寧で、
はい、
一つのミスも許さないっていうあなたの仕事ぶりにもつながってるので、
はい、
そんなに深刻に考えなくてもいいと思うんです、
はい、
でもともと日本人は割とそういう意味では脅迫的な傾向がちょっと強いところがあって、
はい、
小さなミスも許さないで丁寧な仕事をするというので、
はい、
まあある意味では世界から評価される面もあるけれど、
はい、
一方ではあんまり小さいことにこだわるので大局観を失うって言ってよく、まあまあ日本人を見る時の日本人観みたいなことにすごく影響があるんですけれど、
はい、
大体その脅迫的な傾向は日本人はみんな持っているので、
はい、
そんなにあなたが例えば自分の仕事で何度も何度も繰り返すんだよっていうことを周りは多分キーな目であんまり見ないと思うので、
はい、
でしかもまあ仕事としてはちゃんと二代目でちゃんとやってらっしゃるんでしょ？
と思います
ね。だって4人のお子さんがちゃんと食べていけてみんな立派に成人を迎えたり迎えつつあったりするわけだから、ということはあなたの仕事ぶりが地域社会で評価されてるということなので、
はい、
自信持たれたらいいと思うし、
はい、
自分自身に自信を持つということが結果的に自分の脅迫行為をある程度この2年間少しあんまり悪くなかったっていうことでしたけど、多分それは、
はい、
あなたの仕事にあなたが少し自信を持ってきたっていうことの結果症状が軽くなったと思うので、
はい、
この先も若い時のような深刻な状態にはもうならないと思いますので、時々波があって、
はい
はい、ちょっとこう確認に時間がかかるようなことがあっても、
はい、
この先は年齢とともに今よりもずっと楽になりますから、
はい、
そんなに心配しなくてもいいと思います。
あ、わかりました。
だからここに相談をなすったことも含めて、
はい、
少しずついい道筋を歩んでらっしゃるっていうふうに印象を受けました。
はい、
はい、自信を持ってくださいな。
あ、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
よかったですね、今日ご相談なさって。
あ、ありがとうございます。
はい、私みたいな素人からしてみてもきちんとお仕事なさる素晴らしい職人さんだと思うので、ぜひともそのご自身に自信を持たれてください。
はい、
ご自分を褒めてあげたりね、俺はちゃんと確実な人間だって確信してあげるっていうのは自分自身にとってとってもいいと思うんです。自分が自分を俺はこんなちゃんとしてるんだからっていうふうにこう褒めてあげると言いますかね、
はい、
そういうことって私大事なんじゃないかなと思うんですよ。
はい、
大丈夫かな大丈夫かなばっかり思ってると、
はい、
逆にこう自分がかわいそうというかね、自分のことは自分しか褒めてくれませんしね、本当は。
はい、
はい、だからそうやって大きな気持ちになられたら、はい、きっと良くなっていかれるんじゃないんですかね。
はい、
先生もそうやっておっしゃってくださいましたもんね。
はい、ありがとうございます。
これからもお仕事頑張ってください。
はい、わかりました。
失礼いたします。
失礼します。
ありがとうございます。
ごめんください。
はい、どうも。